ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは名古屋学院大学ボラセン CW クラブ総代表の中村敦樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大学生ですね。
はい、
何年生ですか。
大学3年生です。
はい、今夏休み。
夏休みです。
ねえ。はい、なんかちょっと前に会った時よりも日焼けしました。
そうですね。
ねえ。
ちょっと外に出てるので、ちょっと結構言われますね。
どっか遊びに行ったとか。
一応はい、遊びに行くのもありましたし、うん、一応ボランティア関係で、外に出ることがあったので。
いろいろ。はい。はい。じゃあじっくりお話伺ってきますけど、はい、まあ、名古屋学院っていうと、私はどうしても瀬戸っていうイメージですけど、はい、違うんですね。
そうですね。僕は名古屋の方のキャンパスに通っているので、うん、はい。外のキャンパスに行ったことあるんですけど、
はい、瀬戸も来たことある。
はい、そうです。
そうなんですね。7月にね、名古屋学院の名古屋キャンパス大砲で開催した豪福祉でお会いしまして、はいはい、でその時にボランティアを皆さんでされていたんですけども、はい、まあ、ボラセンってつくので、まあ、ボランティアかなという気はしますけど、はい、どんなことをしているクラブなんですか。
そうですね、現状そのボラセン CW クラブ内には3つのチームがあるんですけど、まあ、その1つが子ども支援を行っているコドナというチームが1つ、
はいはい、
でもう1つがその災害復興支援を行っているアスナロというチーム、
はいはい、
でもう1つがその福祉関係などその社会的弱者への支援を行っているアースという3つのチームでボランティア活動を行っていますね。
でそこの総代表、
はい、そうですね。
だからここの部ここの部じゃなくて、はい、全部のチームの代表。
そうですね、一応各チームともチーム代表がいるんですけど、うん、それとは別の、まあ、一応全体の代表としてやらせていただいています。
すごい、何人ぐらいいるんですか。
そうですね、現在114人
すごい、
約100人程度
これは1年生から4年生も
一応現状1から3年生なんですけど、4年生は引退という形で、来れる方は来ていただくって形なんですけど、まあ、主に活動を行うのが1年生から3年生という形になってます。
だから3年生だから総代表なんですね。はい、中村さんもその3つのうちのどっかにも入ってるんですか。
そうですね、一応僕もともとがこのアースというそのチームの代表から一応全体の代表という、昇格という形で、
昇格、
そういう形なんですけど、一応でも僕、まあ、その前 の, そのアスナロという活動にも参加してましたし、うん、まあ、その総代表になったことで、まあ、コドナの方 の, 方にも活動は参加などもして、幅広く見ようかなとは思って。
結構忙しいですね。はい、
そうですね。
ねえ、はい、この CW っていうのは何の略ですか。
あ、すみません、コーディネートワーカーズという意味で、はい、
コーディネートをしていくっていう。
そうですね、一応最終目標としてボランティアする人と、ボランティアとボランティアする人をつなげるような役目を担えたらいいなという意味合いが込められています。
すごいですね。じゃあちょっと細かく、まず子ども支援ボランティアコドナ、はい、っていうのは今までにどんな、もう歴史は長いんですよね、きっと。
そうですね、はい、
ボラセン CW クラブのね、このコドナっていうのは。
そうですね、コドナは一応名古屋市の熱田区を中心に活動を行っているんですけど、その熱田区にあるその熱田児童館や、はい、その名古屋市青少年交流プラザ、まあ、U スクエアと言われる場所で、うん、そのといったその学外とのつながりを持って、うん、まあ、その保育園、あ、すみません、小学生などを対象に、まあ、子どもと交流する機会であったり、うん、その子どもに勉強を教えるといった、そういったものを行っています。
勉強も教えてるんだ。
そうですね、遊びと勉強を掛け合わせたような形で、まあ、体を動かしながらといったことを今年一度行いました。
これだからコドナっていうのは子どもと大人が一緒になってってことだからコドナ。
そうですね、名前がその、はい、そうですね、子どもと大人を掛け合わせてコドナという形で。
なるほど、はい、で、コドナがあって、はい、で次は災害復興支援ですね、はい、アスナロ。
そうですね、
はい、これは実際被災地に行ったりとか。
そうですね、被災地に実際に行く支援もありますし、うん、その被災地で 学んだことを名古屋で伝えるといった活動も行っています。
実際に自分たちが出向いたからそれを伝えるみたいな。そうですね。そして身近にできる支援ボランティア、アース、
はい、
このアースにもともとアースの代表だったんですね。
そうですね、はい
はい、アースは
どんな？アースはその福祉関係であったり、うん、まあ、社会的弱者と言われる方々への支援を行っている、あのチームになるんですけど、まあ、そのエコキャップ運動であったり、この間参加させていただいた合福祉などの福祉関係のイベントなど、まあ、現在新しく盲導犬 の、
はい、
あの募金ボランティアにも参加させていただいて、まだ結構は歴史が浅い、一番歴史が浅いチームなので、
これからもっと、この3つの中で、
はい、これからもっといろいろ活動も増やしていけたらいいかなとは思っているんですけど。あ、
すごいですね。もともとなので、はい、中村さんがボランティアしたいなと思って入ったんですか？
そうですね、
うん、はい、最初でも大学入る前に、はい、大学入ったらこういうサークルがいいなとか多分ありましたよね、きっと。
そうですね、一応僕自身高校まではサッカーを行っていたので、うん、まあ、大学入ってからも、まあ、何か体を動かすものを行おうかなと思ったんですけど、うん、ただそこで何かそのちょっとでも新しいことやってみたいなっていうのもあって、うんうん、あと一つその僕が高校時代に経験したことを、まあ、もう一つきっかけでボランティアを現在行っている、
どんな経験したんですか？
そうですね、僕がその高校生のこのサッカー部の所属したんですけど、
うん、
まあ、そこでその1年生の時にその怪我をしてしまって、
うん、
まあ、右足首 の、 脱臼骨折なんですけど、まあ、それをきっかけに、まあ、手術を行う必要があったので
結構大変でしたね。
はい、それを手術を行ったことによって、まあ、その車椅子生活であったり、うん、松葉杖生活を送る中で、うん、なかなかその一人で、
うん、
過ごすことの苦痛といいますか、ね、そのなんか、うん、そういったことを感じたので、
うん、
まあ、そこでそこでさまざまな方、友人や家族や学校の教員の方にもさまざまなサポートをさせていただ いただいたので、
うん、
まあ、それを何かその還元できないかという形で、うん、まあ、大学でボランティアも、
すごい、
ボランティア
を行います。
そうですね、
泣けるような、はい、もう高校生時代に、はい、じゃあ、まあ、その経験をしたことでちょっと人生観が変わった。
そうですね、ここで大きく変わりましたね。
それまではじゃああんまりボランティアとか、
そうですね、
そんな風に考えたことがなかった。
本当にその学校で年に1回行われる清掃活動、部活として参加する程度で、本当に関心がなかったんですけど、
まあ、やらなくちゃいけないからやろうぐらいの感じで、はい、でじゃ まあ大学に入った時にたまたまこのクラブがあることを知ったんですね。
そうですね、
はい、でもう迷いませんでした、これとこれでどっちにしようとか。
そうですね、一応このもともとアースというものが、うん、このボラセン CW クラブに所属していなかったんですけど、
うん、
で一つのサークルとして活動している中で、
ま
あ、その僕が代表の時にここのアスナの代表の方、あの、うん、ボラセン CW クラブの代表の方に、うん、まあ、一緒にやらないかという形で
合併したから、
そうですね、お声をかけていただいて、
アースはじゃあ単独でやってたんですね。
そうですね、
もともと、はい、なので、まあ、まあ、障害者だったり身近にできるこう支援ボランティア中心だったんだけど、一緒になったことでその活動が広がった。
そうですね、僕個人としては、僕はそのアースだけだったんですけど、まあ、このボラセン CW クラブというものに一緒に参加したことで、まあ、その災害復興支援のアスナロの活動にも参加できること参加できるようになったので、その点でも大きなきっかけあったかなとは。
総代表になっちゃって、
ね、まさかなるとは思ってなかったんですけど。
すごいですね、じゃあ全部参加したことがあるん
だ。そうですね、はい、
一番、まあ、メインはアースなんでしょうけど、
そうですね、
ちょっとじゃあ順番に、まあ、さっきコドナーだと遊びと学習っていう、はい、実際体験してみてどうでした？
そうですね、その一度その子供を相手にその、まあ、僕が経験したのがその遊びをと、うん、学習を混ぜたものだったんですけど、結構子供って割と自由じゃないですか、
うん、そうですね、いくつぐらいの子なんですか？
まあ、小学校低学年の子なんだったんですけど、
うん、
まあ、なかなかその まあ、言うこと聞くとこは聞くんですけど、やっぱその、まだちっちゃいので、うん、まあ、そこをなんかうまく、その子を理解しながら、うん、まあ、活動を進めていくっていう、うん、まあ、円滑に進めることも必要だったの、大事なので、まあ、そこをうまく。
それ何人ぐらいでやるんですか？
そうですね。一応この初回はその、まあ、結構決めてはないんですけど、うん、一応マックスで30人はあの募集をかけて、
子供がじゃなくて支援者というか学生さんが、
子供です。学生は主にそのだいたいこの僕が参加した時は5、6人、
5、6人でじゃあマックス30人。
そうですね。
結構大変ですね。
そうですね。あのこの時はまだそのあまり参加者が多くなかったので、大丈夫だったんですけど、はい、
でも勉強って、まあ、低学年といえども教えるって難しいですよね。
そうですよね。
ね、自分はまあ低学年だから、はい、まあ分かってると思っても、はい、それをなんか分かるように伝えるってね。
そうなんですよね。
ね、はい、飽きちゃう子もいるし、はい、これもじゃあいい経験になり、
そうですね、
子供はでも好きなんですか？
子供は、はい、好きですね。
あ、いいですね、はい。そして災害復興支援というとどっか行ったんですか？
そうですね。僕はその広島とあの岡山の方に、一応災害、あの、西日本豪雨の関係で、一度その、二度、あの、ボランティアに行かせていただいて、あとはその、福島や岩手県や宮城の方にも行かせていただきました。
結構行きましたね。それは何人かで？
そうですね。大体平均、1回につき5、6人程度で行ってたんですけど。
それはどうやって行くんですか？電車？
そうですね。電車もあれば、その夜行バスもあれば、その飛行機といった、まあ、いろいろなあの移動手段で行ったりしたので。
そうすると、どんな服装というか、リュックに荷物詰めて。
そうですね。遠いところだと、あとあの、宿泊日数にもよるんですけど、まあその、キャリーケースを持っていたり、そこまでない日は、あの、宿泊日数が少ないときは、まあ、リュックだけで行くことも。
うんうん、でも宿泊の場所は確保して。
そうですね。
で、実際行くと、まあ、あの、その、受け入れ側の問題もあると思うんですけど、はい、どんな感じでした？
そうですね。僕、その、西日本豪雨の方では、うん、僕がその、西日本豪雨のボランティアが初めてのその、被災地のボランティアの参加だったんですけど、まあ、実際やっぱり生で、なんかネットとかで回ってる情報と違って生で参加することで、うん、あ、すみません、生で見ることで、うん、あ、その僕見たのが一番衝撃的だったのが、うん、そのやっぱりその西日本豪雨だったので、うん、その水の跡が僕の身長ぐらいの水の跡がついてる建物を見て、
うん、跡がくっきりついてるんだ、
はい、それを見て、あの、改めてその災害の怖さというものを痛感しました、ね。
で、これ家の中の片付けしたりとか、はい、そういうことを。
そうですね。1回目の西日本豪雨のボランティアで家庭内、あの、家の中に入ってしまった泥かき、泥を、あの、出す泥かきなどを行いました、ね。
どんな感じでした？
そうですね。僕も思った以上に、まあ、そのやっぱり体を動かすボランティアだったのである程度心構えはしないんですけど、実際行ってみると本当に悲惨な状況であったので、で、結構体も使うので、やっぱ一日やってみるとその疲れもすごくて、でもこれを、あの、実際の家主の方は、もう完全に復興するまで一人でやってる時もあるので、まあ、それを考えたら本当に すごい災害だったんだなとは思いましたね。
何日間か、じゃあそこは。
そうですね。その時は、一日の活動でしたね。
じゃあもう一日たっぷり。
はい。
どんな感じでした？あの、みんな広島の家主の方とか。
そうですね。その時は結構その立ってから割とすぐに行ったんですけど、うん、やっぱ僕たちそのボランティアと関わって喋ってくださる方は、うん、結構その、あの、親身になって話してくださるんですけど、うんうん、まあ、それがもし一人になった時にどういう気持ちなのかなとやっぱり考えたりは、うんうん、しますね。
そうですね、はい。じゃあ他の地区も行ってるんですけど、はい、まあ、やっぱり地区によってとか、あの、被災後すぐなのか時間が経ってからでまた違うと思うんですけど、はい、他にどんなこと感じました？
そうですね。その僕がその他の活動で言うと、その、うん、岩手県の方にも、うん、あの、行かせていただいてるんですけど、うん、 そこでも岩手県の方では主にそのサロン活動といって、うん、まあ、その現地の方々とまあ交流を図って、うん、まあ、その僕たちの交流もあるんですけど、うん、まあ、その現地住民の方々、うん、その被災に遭われたことでその仮設住宅であったり災害復興住宅っていう、うん、あまりコミュニティがなさ形成されてない地域などもあるので、うん、まあ、そこの住民間の交流も図れるような活動を行っていたんですけど、うん、まあ、結構そのサロン活動なのでその住民の方と結構密に、うん、コミュニケーションを取れる機会だったんですけど、うん、まあ、そこでその被災地の方と喋っていく中でその当時の状況であったり、うん、こうやってボランティアが来て自分たちの話を聞いてくれるだけでも嬉しいって言葉を かけていただいて、うんうん、すごく参加してよかったなとは思いましたね。
これでもまた地震か水害かでまたちょっと違うと思うんですけど、はい、地震だとまた来るかもしれないなとか、はい、まあ、住民の皆さんもそうだけど自分たちもなんか不安っていうのはなかったですか？
そうですね、それ参加した僕ですかね、うん、そうですね、僕もそのボランティアに参加している途中で、まあ、その夜のミーティングの時間があったんですけど、うん、一度その小さな地震だったんですけど、まあ、揺れを感じて、やっぱりそこでちょっとまあ、まだ小さい地震だったので、うん、そこまで恐怖まではいかなかったんですけど、うん、まあ、これ以上の揺れが来たらどうしようっていうのはやっぱり感じましたね。
きっとご家族もそうですよね、中村さんの。
そうですね、はい、
ね、大丈夫っていう感じで心配してたんじゃないですか。
は
い、
そうですね。
ね、でそこに行くとやっぱり他のこのボラセン CW クラブだけじゃなくて、はい、他の学校からとか他の地区からのボランティアの人たちと触れ合うってこともあるんですか？
そうですね、僕がまだ参加はしないんですけど、うん、アスナルの活動としてその夏に、その東北学院大学さんが主催しているボランティアがあるんですけど、まあ、そこではその各大学の方々、うん、ボランティアやってる方々が集まって、うん、まあ、合同でボランティアを行うというのがあるので、その他大学の方との学生との交流というものもありますね。
うん、ねえ、はい、なんかすごいしっかりしてますね、皆さん。で、そして、まあ、中村さんがもともと入ってたアースなんですけど、はい、ここは、じゃあ、まあ、いろんな、障害といってもいろんな、本当にいろんな人と接したっていう感じですか？
そうですね、はい。一応、まあ、その先日参加させていただいた合福師、うん、でも、やっぱりその、ブースを出展していただいている方との交流もありましたし、うん、僕たちもブースを出展していたので、うん、まあ、そういった中でブース出展者同士の交流
もありました。うん、いろんなこう障害のある方たちが通っている事業所さんとかがね、はい、自分たちのところで作っているものとかを売ってたんですよね。はい、だから交流もあったんですね。
そうですね、
はい、あと参加者の皆さんとかも、
そうですね、参加者の皆さんとも、その、はい、ブースやっぱ参加していただいているので、うん、まあ、そこで少し会話などもしていく中で、うん、やっぱりその体験談であったり、まあ、そういったことも話していただいて、うん、まあ、そこの交流もありましたね。
うん、ね、他にはじゃあ、まあ、合福祉だけじゃなくて、はい、他にもいろいろ経験してきたんですか、今まで。
そうですね、うん、去年であればその発達センター厚田という、施設があるんですけど、はい、まあ、そこで夏祭りのブース出展であったり、はい、まあ、そういった活動も行っている中で、まあ、エコキャップ運動も行っているので、うん、そうですね、結構いろいろな活動をやらせていただいています。
そこにはじゃあ、まあ、いろんな方が来て、この間の合福祉もそうですけど、障害って言ってもこういろいろじゃないですか。はい、まあ、子供さんもいれば大人もいれば、車椅子の方とか知的障害の方とか発達障害の方とかね、いろんな方と接してみて、はい、なんか感じたこととかありますか？
そうですね、やっぱりその僕自身やっぱ当事者になった方であったり、うん、当事者を支えている方とやっぱその話す機会であったり、うん、そういったものを設けて、そういう機会があった中で、うん、やっぱりそのなかなか当事者にならないと分かんないことが結構たくさんあると思うんですけど、うん、まあ、そこでまあ、なかなかこういう機会がないとそういうお話を聞けないので、うん、まあ、そこでその、なんていうんですかね、当事者だから感じたその痛みであったり、うん、そういったものを感じることができましたね。
すごいしっかりしてますね。で、そして、事業所というかね、はい、職員さんたちともいっぱい触れ合ったり、
はい、そうです
ね。ね、できたんですよね、はい。どうですか、実際、福祉の現場で働いてる人たちを見ると。
そうですね。やっぱりその結構皆さん、その、事業所さんで働いて、方々が、
うん、
結構皆さん、その、表情が明るくて、
うん、
その、福祉という仕事、結構その、マイナスのイメージが持たれているイメージ、うん、僕自身も少しあったりはしたんですけど、
うん、
実際に働いている方とお話をする中で、
うん、
その福祉の仕事の中でのやりがいであったり、
うん、
その将来性であったり、うん、まあ、そういったものはやっぱり実際に働いている方にお話を聞いたことで感じることができましたね。
うん、そうですね。この福祉という仕事をね、でもまあ将来的には、はい、将来的にはってもうすぐですね。来年就活？
そうですね。
ねえ、
はい、
どんな道に行きたいと思ってるんですか？
そうですね。僕もその福祉もやっぱりその選択肢の一つには入ってるんですけど、うん、僕自身まだその将来の仕事、やりたい仕事っていうのがまだ決まって定まっていない状況で、うん、ただ一つその、結構大雑把になってしまうんですけど、うん、まあ、人の役に立つことであったり、まあ、人に与えられる、何かを与えられる仕事、やっぱりそういったものにつけれたらいいなとは思ってるんですけど。
今学校では何学部で、はい、何を学んでるんですか？
そうですね。僕現代社会学部なんですけど、
うん、
まあ、その現代社会学部ではその経済のことであったり、まあ、法律のことであったり、
うん、
結構その1年次から幅広いことを学ばせていただいて、うん、まあ、そこから、まあ、その自分の興味の持った分野を、うん、まあ、何かその専門的に深掘りしていくというような形なんですけど、う
ん、へー、はい、だからもともといろんなことに興味があったんですね。
そうですね。
ね、だから、ボランティアっていうことなんだけども、ある意味アースから出てっていうか合併したことでいろんな分野のボランティアが経験できたんですね。すごいですね、はい、そっか。でもまあ総代表なので、これからそういうなんかボランティアも取っていく立場だったんですか？
こう、そう、
仕事じゃないけど、はい、ボランティアこういう活動があるよというと、あ、じゃあ僕たちやりますっていうのは、はい、どうやって依頼が来てたんですか？
そうですね、一応ボラセン CW クラブとしてメールアドレスの方も作っているので、うん、そこに連絡をいただくこともありますし、そういった先ほどの合福祉のイベントであったり、まあ、他のイベントもたくさんあるんですけど、まあ、そこで直接お話をしていただいて、こんなボランティアあるけどっていうお話もいただくこともあるので、
まあ、114人もいますからね。誰か彼かがこういう話を聞いてくるっていう感じですかね。
そうですね、はい。
じゃあ3年間振り返って、まあ、3年まるまるはまだ経ってないんですけど、はい、代表になってからっていうのはやっぱりちょっと違いました、自覚というか。
そうですね、やっぱりその僕代表になるまでは、うん、まあ、その活動、ただその、まあ、ただっていうとあれなんですけど、
うん、
活動に参加して、
うん、
その活動の中で何か学ぶというものをやってたんですけど、その代表となった中で活動に参加するだけではなくて、
うん、
その114人というその規模をどう、
うん、
まあ、その人数をどう生かすかであったり、
うん、
まあ、一人一人の意見をどう聞くかであったり、そういったものもしっかりしないといけないなとは思っていましたね。
このみんなで集まる機会はなかなかないですね。
そうですね、あんまりそういう機会を設けられなかったんですけど、
うん、
まあ、そういった機会も、まあ、年に何回かは、
うん、
はい。
じゃあ、まあ、でも3年生まだ続くので、
はい、
まだ代表続くと思うんですけど、はい、これからじゃあちょっとやってみたいとか、このボラセン CW クラブとしてこういうことに関わっていけたらいいなとかあるんですか？
そうですね、ボラセン CW クラブとしては、
うん、
やっぱりそのもう一応代替わりが10月の後半
に、うん、もうすぐなんだ。
そうですね、控えているので、僕が今できることとすれば、
うん、
その次期その総代表になる、
うん、
その学生に、まあ、僕のまあ何て言うんですかね、まあ、反省点も含めたことを、
うん、
まあ、しっかりとその引き継いでいくことをしっかりとやっていきたいなとは思っています
ね。うんうん、じゃあ部長も各このチームのトップも変わり、
はい、
総代表も変わるんですね。
そうですね。
で、まあ、3年生いっぱいはちょっと見守るみたいな。
そうですね。
もう決まってるんですか、総代表。
はい、
これどうやって任命するしたんですか。
一応その一応しっかりとその集まりの、集まりをしたんですけど、そこで一応顧問の先生もいるんですけど、顧問の先生とその総代表、各チーム代表3人と僕と、その役職もう1人を集めたそのメンバーで、その推薦者と、まあ、立候補者はその時はいなかったんですけど、僕たちが呼んだ推薦者2人の中から、まあ、2人 の、 話を聞いた上で、まあ、その3年生が投票をしてって形で。
へ
え、はい、
すごいねえ。でもちゃんとこう、あ、この子ならっていう子に決まったんですね。
はい、そうです。
すごいですね。でもなんかちょっと寂しいですね。
そうですね。
ねえ、はい、そっか。じゃあ家族はなんか言ってます？成長したねとか。
そうですね。結構僕
一緒に、
はい、
一緒に親元から今通って
る。はい、そうですね。まあ、結構まあそのあんまり、そうですね。僕自身は結構いろんなボランティアをしてる中で、まあその結構僕自由にやらせていただいてるので、まあその中でまあ結構いろんなことやってるんだねとは。言われますね。
でもまあ、はい、好きにっていう感じで見守ってくれてるんだ。
へ、
ね、
はい、
すごいね。頼もしいですね。
いえいえ。
そっか。じゃあまあこれから就活もね忙しくなりますけど、将来なんかこういう大人になりたいとか、
あ、
こういうことやってきた、まあ、仕事はねまだ決まってないですけど、はいはい、ありますか。
そうですね。僕のやっぱりその人生を、まあ、結構長いスパンを考えた中で、その人生ではやっぱりその人に時間を使うことが、まあ、僕と言いますか、まあ、そのなんていうんですかね、やるべきことなのかなと思って、まあ、その手段として、まあ、その仕事、働くという手段があって、その手段を行う場所として、まあ、会社があると思うので、まあ、そういった中で、はい、まあ、その業種、業界ってものは定まっていないんですけど、まあ、その企業の理念であったり、そういったものと自分の意思、気持ちがあった企業で、働いて、まあ、その、なんですかね、豊かな人生を、
できたらいいなとは。だから自分のやりたいこととか思いっていうのは、はい、ある意味どこでもできるかもしれないということですよね。
そうです、はい、
その企業の理念を聞いて会えば、それがマッチすれば、
そうですね、
それがどんな仕事だったとしてもってことですね、
はい、
そうですね。すごい。大学生活ってやっぱり楽しかったですか。
楽しかったですね。このボランティア活動ももちろんなんですけど、そのなかなか高校生までではできなかったことであったり、そういったことをいろいろやらせていただいたので、まあ、その本当に大学に行かせてもらったその親にも感謝してますし、サポートして支えてくれたその友人であったり、教員の方にもすごく感謝をしてます、
ね、結構お金かかるんですよ ね、 大学でね、私も実感ですけども、はい、ね、でも感謝ですね、はい、でも先生も良かったんですね、きっとね。
そうですね。
そっか、まあ、高校と違ってまた大学ってね、すごくこう楽しいんだなって、私も息子を見てて思いますけども、はい、ね、まあ、でもそこで会った被災地の人とか、まあ、障害を持った人たちとか、あと子どもたちもそうだけど、はい、みんなから得るものがあったんですね、はい。そっか。じゃあ仲間たちに何かありますか。一緒にやってきた仲間たち、
一言ですかね、
うん、
まあそうですね、僕がそのあんまり総代表としてやっぱリーダーといえば、よしじゃあ行くぞみたいな、その先陣切って、さあ行くぞみたいな、皆さんイメージすると思うんですけど、僕があんまりそういったタイプではないので、まあ、その一人一人にちゃんとなんか、なんていうんですかね、一人一人に寄り添って、まあ、もっとその密に関わって、まあ、もっとその集団として、まあ、その仲間に対してはもっとその何ですかね、寄り添ってもっとなんか活動を行ってきたらいいなとは思います。
本当ですね。じゃあこの一つね、この大学って結構こういうクラブって、はい、 大学が違っても入れたりするじゃないですか。はい、ここはどうなんですか。
ここは一応大学ないですね。
なるほど。じゃあ、まあ、名古屋学院大学をこれから入る人とか、ね、ぜひ、いいクラブですから、
そうですね。
また途中からっていう人もね、
あ、そうですね。
いますもんね。
はい、2年生からでも、途中からの入部も全然いるので、
うん、はい。ね。ですからぜひ皆さんボラセン CW クラブに入れば、
はい、
人間的に磨かれますので、はい、ぜひね、よかったら興味を持った方、名古屋学院大学の方はぜひ入ってみてください。
お待ちしてます。
はい、言い残したことないですか。
はい、
大丈夫ですか。はい、はい、じゃあね、もうこれからまだ学校生活ありますけど、ぜひ後輩を見守って、
はい、
楽しい学校生活を送っていただいて、就活も頑張ってくださいね。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、
ともみとともに、今日のゲストは名古屋学院大学ボラセン CW クラブ総代表の中村敦樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。